朝日新聞のあの B っていうところに皆さんよくご存知の日野原先生が書いてらっしゃるんですが、そこに人の値打ちを判断するのには2つあるだろうと、何を持っているかっていうのと、それからどのように生きているかっていうね、ハビングとビーイングっていうことが問われると思うけれども、どちらが大事かっていうと、持っているものっていうのは死んだ時に持っていけないんだと。ビーイングっていうのは、これは死に向かっていく時に悔いを残さない在り方を目指していける。心理学者のフロムの言葉を引用してですね、所有を渇望してはならないっていうふうに、でそっちでガツガツするなというわけですね。在り方が大事なんだという、これは私たちが繰り返し学んできていることなんですが、今日の主題が信仰による生涯というふうになっていまして、中心の聖書の箇所がヘブライ人への手紙の11章23節からになっています。この11章にはですね、信仰によってっていう言葉が数えてみますと22回出てます。すべてが信仰によってどうっていうふうに書いてあるわけですけれども、でも出エジプト記の2章のモーセが結局エジプトを去ることになった、その話とですね、ここに書かれている24節のですね、信仰によってモーセは成人した時、ファラオの王女の子と呼ばれることを拒んで儚い罪の楽しみにふけるよりは神の民と共に虐待される方を選び、というふうに書いてあるんですが、出エジプト記の2章の方ではそんなかっこいいことじゃないですね。彼は思いがけずエジプト人を殺しちまった。カッとなってですね、同胞の血が騒いだっていうことだと思うんですね。そして結局恐ろしくなって逃げてるわけです。そのモーセは殺人を犯して、そして死体遺棄罪で逃げてるわけですけれども、それをヘブライ人への手紙では大変かっこいい表現にしてるわけです。儚い罪にふけるよりは神の民と共にあることを選びっていうふうになってますね。これは私は結果としてこういうふうになったのだっていうことだというふうに受け止めます。そしてこのヘブライ人への手紙の11章の一番最初一節にですね、私聖書の中で唯一の箇所です、信仰についての定義が出ています。それは信仰とは望んでいる事柄を確信し見えない事実を確認することですというふうに書かれています。するとここにはですね、いわゆる信仰用語は出てない、キリスト教用語は出てないです。天地創造の神を信じて、そしてイエス・キリストによる贖いのゆえに自由にされてとかっていう、そういう模範的な回答ではなくて、普通の言葉で望んでいる事柄を確信し見えない事実を確認することが信仰ですっていうふうに言って、それからずっと旧約聖書に出てくるいろんな人たちの行動、これはほとんどユダヤ人であればみんながよく知っていることを信仰によって、信仰によって、これを22回繰り返して、ちょうどヘブライ人への手紙が書かれたのは紀元80年から90年ぐらいで、宛先がここヘブライ人と書いてありますから、いろんな解釈を学者たちになされるんですね。ユダヤ人キリスト者だろうとか、あるいはいやキリスト者全体を指してヘブライ人と言ってるんだ、迫害が近いからユダヤ人って言い方はしないっていうね、まあいろんな解釈があり、著者も誰であるかは未だにはっきりしていません。アポロであるとか、パウロの秘書が書いたとか、まあ、いろんな表現があるわけですが、しかしいずれにしてもこのヘブライ人への手紙は ユダヤ教の礼拝のことが、つまり祭儀ですね、のことを詳しく書かれていながら、そして信仰こそが一番大事なんだよっていう、だから礼拝をしっかりしよう、集会をしっかりやっていこうっていうことを進めているわけですね。そこでその迫害が近い、あるいは迫害の最中にあって何が大事なのかっていうと、信仰なんだよっていうことを進めている手紙だと思うんです。しかしその信仰っていうのが、だから最初から自分で分かっていて、こうだからこうするんだっていうのじゃなくて、この旧約者のモーセは殺人したい生き罪で逃げざるを得なかった。だけど結果的にユダヤ人をエジプトから脱出させるっていう超大事業を成し遂げることになった。だけどそのミディアンに逃げた間にですね、自分がそんなことするなんて思いもよらなかったと思うんです。まあミディアンで40年過ごした羊飼いとしてですね、その後で神様の召しを受けてまたエジプトに帰るっていうふうになるわけですが、その中でですね、モーセはやはり次第にまた信仰を復興していって、そして断固としてこの王のファラオと交渉していくっていうふうな道を歩むようになると思うんですが、私たちの今していることについてどんな意味があるのかとかっていうふうなことっていうのは、普通はなかなかわからない、あるいはそのまんまでですね、逃げる人生もあれば稼ぐ人生もあるかもしれないし、いろいろ、あるいは惰性に流れてるとか、いろんな人生があるかもしれないけれども、大事なことはそこに神の目が注がれているということを信じる。見えない望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認する。見えないけれども神が私を常に顧みておられるっていう、そのことをいつも確認していくこと、このことは神様何をしようとしてらっしゃるんだろう、このことを通して神は何を私に与えようとしているんだろう、そこに入っていく、これが信仰によってっていうことだろうと思うんです。しかしそれは場合によっては無我夢中で、ちょうどモーセがミディアンに逃げたようにですね、もう恐ろしくて逃げまくってっていう、そういう時もあるかもしれない。しかしそれも神の手の内にある。今日の福音書の方は、死ぬなら私が一緒について死にますって言ったペトロが、最後の土壇場になるともう必死になって打ち消したイエスを裏切る場面です。マルコによる福音書では、いきなり泣き出したって書いてありますね。前の口語訳では激しく泣いたっていうふうに書いてある。まあ情けなくてどうしようもない、そういう自分、十分彼は分かってたと思うんです。口で偉そうなこと言った、だけど厳しい現実に向かった時には逃げざるを得ない自分、なんて情けないんだろうっていう、そこで激しく泣いた。泣いている自分もペトロは後になって、それをも神は許して受け止めてくださって、それがイエス・キリストの復活っていう出来事を通して、神はこんな私の全部の過去を生かしてくださって、このようにお持ちくださるんだっていうところにつながっている。私はいつも申し上げているわけですが、キリスト者にとって呪われるべき過去はなくなるんです。呪わしいと思われる過去、それがあるからこそ今日があるのだ。それも神の手の内にあったっていうふうに受け止めていく。それが信仰によってっていうことではないでしょうか。私たちのあるがままが、そのまんま神様ご存知で、なぜならば神はそのように私たちをお作りになったんです。育児がないとか、 長続きしないとかっていうところも神様全部ご存知でありながら、よし、ちゃんと受け止めてやるぞっておっしゃってくださってる。そこにいつも立ち返っていて、ありがとうございますって言い続けることではないでしょうか。先ほどの日野原先生はそれをですね、宇宙から投げかけられるボールを私が受け取って、それをどう投げ返すかっていうことが人生じゃないかっていう、つまり神様って言ってないんですね。神が私を作りになったその目的っていうのは何なんだろうっていうことをいぶかしく考えながら、でも最後はこういうふうに日野原先生が結んでらっしゃいますね。私たちは宇宙から投げられた私というボールを人生の終わりにどこに向けてどう投げ返すべきなのでしょうか。私たちの体は多くの元素で作られた生き物です。それは年とともに朽ち、最後には欠けたり壊れたりします。病気や事故や老化のために。そしてこのボールは土の器でもあるのです。器にどのような水を入れるのか、その土の器にひびが入ったり欠けたりすると中に入れられた水はこぼれて大地に吸い込まれます。しかしこの水はやがては植物の根から吸収され、植物に命を与えるでしょう。そのような水を入れる器として私の人生を終わらせることができればと願うのです。書いてます。このボールっていうのは私ですね。神様から投げられたボール、それは土の器だから欠けるんです。いろんなとこから漏れる。でもその漏れたものもちゃんと生かす、他のものを生かしてる。自分のとこで抑えていなくても神様は老化っていうことも生かしておられる。だから目を上げて信じ抜いていこうと。今日後で歌います。賛美歌の575番は全部最後はその時は神が知るっていうふうに書いてある。そのことを信じ抜いているっていうことが信仰によってということではないでしょうか。祈りましょう。聖なる神様、私たちをこのようにお作りくださいましてありがとうございました。私たちはこのようでなければあなたのご計画に生かされることはありませんでした。人を妬んだり羨ましがったり比べて落ち込んだりしておりました。裏返しの傲慢をお許しください。あなたが与えてくださったこの私を必ずあなたの愛を通して人々に伝えられることを信じます。どうぞ私たちのあるがままを素直に、そしてあなたに感謝し人々に感謝して歩んでいくことが続けられるようどうぞお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。